皆さんおはようございます。今朝も街道とまたそれぞれの場所をネットでつなぎまして、ご一緒に礼拝集えておりますことを感謝いたします。9月に入りました。気温はまだまだですね、夏真っ盛り暑いんですけれども、なんかですね、ちょっとずつ秋を感じるような場面が出てきましたね。昨日もちょっと買い物に行きましたら、八百屋さんの軒先に栗がわんさか並んでおりましたし、また今朝方ですね、ちょっと朝起きてカーテン開けて空を見ましたら、あの鱗雲っていうんですか、あのね、夏の入道雲と雲とは違う、またちょっと秋の雲になってたなということを見ました。幼稚園でもですね、同じ敷地内にあります布施の幼稚園でも金曜日から2学期が始まりました。少しずつ秋を感じる場面も増えてくるでしょう。まあ、暑さはねしばらく続きますが、またこの秋をね見つけながらご一緒に元気に今月もやっていきたいなと思っております。さて、教会ではですね、8月は平和を覚える月間、平和をテーマにして一月聖書を読んでまいりました。9月からはですね、7月まで読んでいたマルコ福音書にまた戻ろうと思い、今日はマルコを選んでおります。少しですね、マルコ福音書1章から読んできたので、ちょっとこう振り返って思い出すところから今朝は始めてみたいなと思うんですね。新約聖書の中には4つの福音書があります。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ。この4つの中で、マタイとルカはイエス様の誕生の物語、あの羊飼いの話だとかですね、それから占星術の学者の話だなんていう話がありますが、私たちが今読んでいるマルコ福音書はそんな誕生物語は記しません。物語はバプテスマのヨハネという人物のもとでイエス様が洗礼バプテスマを受けた、そして故郷ガリラヤに帰り、神の国、神様の救いが始まるぞと、皆悔い改めて洗礼を受けようって呼びかけ始めたんだというところから物語はスタートしておりました。イエス様のですね、行動、言動っていうのを、まあ、1章から3章まで、まあ、読んできたんですけれども、イエス様の行動、また言動はなかなかユニークです。呼びかけている対象、働きかけている人々っていうのがですね、まず一つ特徴的でした。当時師匠のところに弟子が弟子入りするっていう時には、弟子の方が師匠のところに行って弟子入りさせてくださいって、これがまあ当然だったんですが、イエス様の場合逆でして、イエス様自らが街を歩き回り、この人っていう人にね、よかったらうちの弟子にならないねって、そうやって声をかけていったっていうところから物語は始まるんですね。ペトロたち、最初の弟子たちはガリラヤ湖で魚の漁をしている漁師だった。本来であれば、この人がって言われるかもしれない。しかしイエス様はそういう人々にまず声をかけて弟子にしていったんだから、話はスタートしてます。その後イエス様はですね、安息日、日曜日、私たち日曜日、ユダヤ人から言ったら土曜、金曜日ですか、にはあこれかじゃあ土曜日か土曜日にはこれこれこれはしてはいけないっていう、そういう、まあ、安息日の決まり事っていうのがあったんですが、イエス様はその決まり事をかなりいろんな場面で破るんですね。例えば、安息日とは神を礼拝する日だから礼拝以外の行為は禁止って決まっていたのに、病人がいると病人を癒すんですよ。ファリサイ派っていう律法を守ることを大事にします、それをモットーにしますっていう人たちからですね、安息日に人を癒すのは、ね、認められてない、神への冒涜だなんて批判をされるんですが、そしたらイエス様なんて言ったか、マルコ福音書2章17節、医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である、私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためであるって答えた。同じく安息日にイエス様の弟子たちが通りがかり、麦畑を通りかかり、麦の穂を摘んで食べた。ファリサイ派からは、麦の穂を摘むということは収穫に当たると、仕事に当たると、だから禁じられていると指摘されるんですが、そこでもイエス様はおっしゃった。2章の27節、安息日は人のために定められた。人が安息日のためにあるのではない。だから人の子は安息日の主である。イエス様ですね、決まり事によって縛られて生きる のではなく、そもそも決まり事を作られた神様は私たちに何を願ってらっしゃった、神様は私たちをどう見てらっしゃった、そこからものを考えて行動するんだっていうことを示してくださったんです。さて今朝はそんなイエス様の指針、神様の御心からものを考えようっていう、その物語の続きとして今朝は3章20節からを選んでおります。ベルゼブル論争と呼ばれる箇所なんですね。まあ、表題にも書いてあります、ベルゼブル論争。物語を少し振り返ってみましょう。ちょっとね、あらすじかいつまんで見てみましょう。それまでガリラヤ湖の周辺を回って活動していたイエス様一行、ご自分の拠点でありますカファルナウムの町にある家に帰ってきたんですね。そうするとイエス様帰ってきたらしい。その知らせを聞いて大勢の群衆が集まってくる。集まってきた人たちは病人であったり、また悪霊に取り憑かれていた人々、まあ、これ一緒なんですけどもね、当時の人たちは神の守りから外れた悪霊が取り憑いた、だからひどい病気にかかるんだという理屈で考えておりますから、まあ、病気の人も悪霊に取り憑かれた人も、まあ、大きな意味では一緒なんですが、そういう人たちがわんさか駆けつけてきた。また、イエス様がですね、もういろんな人たちと語り合うので、社会の中でつまはじきにあってた、あいつらは神の掟を守れんから罪人だって言われていた、その人たちもわんさか詰めかけてきた。生きる気力を失い希望を求める人たちもやってきた。そんな人たちの数はあまりに多く、20節読みますと、対応に追われたイエス様一同、食事をする暇もなかったっていうふうに聖書は書いています。ものすごい人が集まってきたんでしょう。するとその集まってきた人々の中でイエス様のことを足ざまに罵る人たちがいる。22節見ますと、エルサレムから下ってきた律法学者たちです。彼らはイエス様のことをこう言うんですね。あの男はベルゼブル、ベルゼブルっていうのは悪霊の親玉みたいなイメージで見てくれたらいいんです。もともとはね、家の主人っていう意味の言葉だったんですが、まあその言葉がずっと派生していきまして、悪霊の親玉みたいなイメージになっていくんですが、そんなベルゼブルに取り憑かれているとかですね、悪霊の頭の力を使って悪霊を追い出しているんだとイエス様のことを罵っていたというんです。まあ、誹謗中傷を受けていたわけですね。今朝のこの物語を読んでいく上でちょっと考えたいのは、誹謗中傷っていう出来事です。皆さんは人のことをね、誹謗したり中傷したりしたことがありますか？またされたことはありますか？私ですね、思い返してみますとどちらも経験がある。自分が若い頃なんかはですね、自分と対立した相手のこと、意見の食い違う相手のことをですね、もう非常に無責任に、あいつは嫌なやつだなとか、こういうやつだもんなとかですね、言ってきた記憶があります。皆さんもね、ご自分の記憶振り返ってみていただけると分かるかと思うんですが、誹謗中傷するときって大きく2つのパターンがあるように思うんですよ。一つはですね、悪意を持つパターン、もう一つは悪意ないパターン。悪意のあるときっていうのはもうね、坊主憎けりゃ袈裟まで憎いじゃないですけれどもね、なんか本論とは関係ないのに、まあいつはこういうところもいかんもんねって言って、なんか違うことでも攻撃しようとするでしょ。でね、そういう時って、何でしょうね、こう大体自分の味方を作りたがるんですよね。あいつは嫌なやつだよってわーって言って、そうだよねっていう賛同者を集めたがるんですよ。そうやって賛同者を集めて、なんか人の数を増やして、みんなであの人はねって言っていく時っていうのは結構悪意ありますもんね。一方で悪意のない時っていうのはね、どういうことかって言ったらね、これは正義感から来る時ですよ。なんかあいつの言ってることは違うと思うみたいな時にね、もうだから分かってくれんもんねとかって、そうやってね、なんか仲間結局作っていくわけですが、これね、悪意があろうがなかろうがですよ、もうちょっとね、客観的に少し俯瞰してこうね、物事を見ますとね、いろいろと気がつくのはね、人のことをわーって足玉に言う時ってね、結構自分で視野が狭い時って多いなと思うんです。何か人のことを責める時って、 その相手の一面、例えばあの時こんなことを言ったとかこんなことをしたっていう、そのなんか一個の出来事を攻撃対象にすることって多いじゃないですか。でもね、その人がなぜそのことを言ったのか、その背景だとか本当に言いたかった意図だとか、そういうとこには目がいかないで、その言葉尻一個を取って攻撃対象にするなんていうことが本当に多いんですよ。あのね、もし、あ、しまった、私が誹謗中傷してたって思うんだったらね、さっさと謝って関係修復する方が絶対賢いんですね。あの、時間が経てば経つほどどうしようもならなくなることって多いですからね。だから誹謗中傷本当に気をつけないといけない。特に近年この誹謗中傷って大きな社会問題になっております。 SNS でですね、あの、炎上するなんていうことをよく聞くでしょ。炎上するって何かって言いますとね、あの、発言が問題視され、発言とか行動が問題視され批判が殺到することを炎上するって言いますが、このね、炎上するときって、まあ、芸能人とかが炎上するときはね、まあ、叩いている人たちのことを思い返していただくと分かるんですが、大抵自分は匿名で言えてると思ってるんですよ。誰が言ったかがバレてないと思って、無責任にうわーっと、もう八つ当たりとか、もうね、全然関係ないことで自分の鬱憤晴らし、ストレス発散のようにしてうわーっと騒いでいる人たちがいますが、最近そのことがどんどんどんどん問題化されてます。なので自分は匿名で喋ってると思ってるんですが、そのインターネットの会社等にね、きっちり警察なんかから連絡がいって、誰が言ったなんていうことが完全に特定されて、そして今多額の賠償請求がされるなんていう、そんなことがどんどんどんどん実際起こっております。まあちょっとね、あの、誹謗中傷がひどすぎて、あまりにもひどすぎて命を絶つような方が出てきたから、そういう事態にも発展したんでしょうが、でもね、この出来事の根底にあるのは、人の人格を否定してはいけない、人権をないがしろにしてはいけないっていう、そういう理解がやっぱちょっとずつ広がってるからでもあると思うんですね。現代ではあまりに行き過ぎた発言だとか、なんていうんでしょうね、こうグループによるいじめとかって、そういうことはだんだんだんだんやっぱ社会の中で抑制されるようになってきていますけれども、古代世界において人権なんていう意識はほぼないんです。有力者が発言をしたら、それは社会の中でまるで事実かのように受け止められています。だから理不尽な誹謗中傷であっても、言われた方が泣き寝入りせざるを得ないなんていう出来事は本当に多かった。今朝の箇所でも実は本来そうで、イエス様を罵った人物たちは誰かって言ったら、それは律法学者たちなんですね。この律法学者たち加えて22節には、エルサレムから下ってきた律法学者たちっていう言い方がされている。エルサレムから下ってきたんです。エルサレムってユダヤ教の中心地です。神殿があります。そんな中心地からやってきたではなくて下ってきたっていう言い方をしている。どちらの方が上かっていうことを人々が意識していたっていうことなんです。エルサレムという中心地から下ってきた、しかも立法の専門家でしょ。立法の、ね、この立法はこういう意味なんだっていうことを伝える指導者ですよ。しかも立法学者たちって言ってるから複数なんです。そういう意味ではね、もうなんか私こそユダヤ教の中心だぐらいの、そんななんか鼻高々の二重三重に権威を強化した、そんな人たちの姿がここに見えてくるんです。本来であれば、こんな人たちからあいつは悪霊の親玉の力を使っとるとか、悪霊に取り憑かれとるなんて言われましたらね、もう多くの人はそこで泣き寝入りせざるを得なかったでしょう。反論するなんていうことはできなかったでしょう。しかし今朝の箇所において、イエス様は彼らに対して反論していくんです。ここが今朝の箇所の醍醐味になってくるんですね。イエス様は彼らに対して強く反論していく。さて、どう反論したか、23節。そこでイエスは彼らを呼び寄せて例えを用いて語られた。 彼らを呼び寄せてって言ってます。イエス様が彼らのもとに行ってではなくて、彼らに来なさいと言って呼び寄せたって言うんです。じゃあ呼び寄せた場所はどこか。先ほど20節見ましたように、イエス様は大勢の群衆に囲まれて飯食う暇がないっていうぐらいに忙しいんです。そこに彼らを呼び寄せた。つまりそれは群衆の真ん中ではっきり白黒つけようとしたっていうんです。イエス様はこの律法学者たちを呼び寄せて言われる。23節から、どうしてサタンがサタンを追い出せようか。国が内輪で争えばその国は成り立たない。家が内輪で争えばその家は成り立たない。同じようにサタンが内輪もめして争えば立ち行かず滅びてしまう。またまず強い人を縛り上げなければ誰もその人の家に押し入って家財道具を奪い取ることはできない。まず縛ってからその家を略奪するものだ。なんかね、私たちから言ったらね、何言ってんだろうってよく分かんない例えなんですね。でもこれね、さっきちょこっと触れたんですけれども、ベルゼブルっていう言葉、まあ、悪霊の親玉のイメージする言葉ですけれども、もともとの意味が家の主人っていう言葉なんです。イエス様ね、そのベルゼブルっていう言葉の元の意味、家の主人っていうのをこの例え話の題材にして、ちょっと茶化したというか、ちょっとでユーモアを交えながら語ってるんです。だから家の中で内輪もめがあればとか、家の主人がとかっていう話になってくるんですけどもね。まあイエス様ちょっとこうユニークに、ユーモアを交えながら、しかし2つのことを論証している。一つは、悪魔が悪魔を追い出すことはできませんよ、それは破綻するんですよっていうこと。これをね、言い換えますとね、私が悪霊を追い出しているのは、悪霊とは正反対の力によって行ってますっていうことをイエス様は論証したんです。人々は、律法学者は、悪霊の力を使って、親玉の力を使って悪霊を追い出してるんだって言った、そんなことできるわけないじゃないかって。そうじゃなくって、追い出すことができるのは正反対の力だからでしょっていうことをまず告げたんですね。もう一つは何を言っているのか、その家の家財道具を奪っていこうとするならば、一番抵抗しそうな力の強い人をまず縛り上げるのが先決だよねっていう話をイエス様はしたんですが、それが何を意味しているかっていうのはね、この悪霊よりも私ははるかに強い力を今持って、それを行使しているんだっていうことを告げたっていうんです。つまりこの2つの論証で何を言わんとしたか、まとめるとこうなります。イエス様は律法学者たちに告げて言ったんです。私は悪霊と正反対の力、神の力、それも偉大な力を持って人々を救っているんだぞっていうことを告げたっていうんです。なんかね、もうちょっとね、はっきり分かりやすく言ってくれた方が私たちには読みやすいんだけども、イエス様は彼らに対して足ざまにズバーンと指摘することはせず、ちょっと遠回りな仕方で、だけども分かる人には分かる、そんな言い方で反論をしていったんです。そしてイエス様こう語るんだ。28節、はっきり言っておく。この言い方、はっきり言っておくっていうのはね、ものすごく強調した言い方になっています。だからこのことだけは覚えときなさいよぐらいのイメージで言うんですね。はっきり言っておく。人の子らが犯す罪はどんな冒涜の言葉も全て許される。しかし聖霊を冒涜する者は永遠に許されず、永遠に罪の責めを負う。イエス様ね、このことだけは覚えときなさいよって言って、ピリッと律法学者を批判したんですね。これね、安心とね、まあ、警告だと思うんですね。安心部分で言ったらね、神様はねって、私たちのアホみたいな罪だとか過ちだとか、その辺はね、大丈夫大丈夫、許してくれるって最初に言うんですよ。人間って過ちを犯す生き物ですもんね。なんかね、軽いことのつもりでいらんことをしちゃうなんていうことがあるじゃないですか。昨日もですね、我が家で 子供たちとね、まあ、ちょっとお布団で遊んでおりましてね、でなんかわーって寝てたら上に子供たちが、わーって乗っかってきて押しつぶされていく。で、ちょっとね遊びのつもりで突然ガーッと起き上がって、子供たちを押しのけようとしましたら押しのけたんです。ガーッと起き上がって押しのけたら、そのまま子供がゴロゴロって転がりましてね、襖にゴーン当たってね、襖がバーッ倒れたんですね。軽い気持ちでやったら襖が倒れるなんていう、そんなことになりましてね、しっかり妻に叱られましたけれどもね。まあそういうなんかちょっとした遊び心でいらんことを引き起こすなんていうことは私たちの中に多々あるもんですよ、ね、軽いつもりで一言言ったけれどもそれが人を傷つけたなんていうことはあるって。それはねイエス様はね、そういう事柄はね、まあ許されるよって、それはちょっと安心なんですけれども、同時にイエス様警告を語った、それはね神を冒涜してはいけないんだよっていうこと。自分の都合、自分の保身のために神をないがしろにすることはいけない、気をつけなさい。そうやってイエス様は律法学者たちを指摘したんですよ。この指摘、私ね自分たちのことにぐっと引き寄せて考えてみたいなって思うんです。祈祷会の中では何度かお話ししたことがありますが、私この数年なんか人とお話しするときにね、これが御心ですっていう言い方は控えてるというかためらうようになったんですよ。思い返しますとね、昔はねこれが御心だみたいなことを結構お話の中でも言ったことあるんですけれども、今ね御心だって断言することをね私控えるというかねためらうんです、躊躇するんです。クリスチャンの中でもあるでしょ、時々これが御心ですなんて言い切る人。でもねそれもねどっかで自制した方がいいなって思う。だってね御心っていうのは神様の考え思いでしょ。私たちね自分の家族、自分の親しい人の考えすら十分に把握できていない。さっきの誹謗中傷の話じゃないですけれども、あまりにも一面的で相手のことが全体的に網羅できてないは把握できていないのに、一面だけ取ってああだこうだ騒ぐのが私たちですよ。なのにその私たちがね神の考えを完全に把握して断言することができるのかって。私ねどこかで御心って言い切るときにね、神様の考え以前に自分の願望を正当化しようとして御心って語っているケース、そういう人って多いんじゃないかってある時から考えるようになったんですよ。非常にねこれ悪意ないケースですけれどもね、ちょっとこういうこと考えてくださいね。ある病人がいましたと。でその病人が病気が癒されていることがね、御心だと牧師が断言したと。だからみんなで誠実に祈ろうって呼びかけた。それから数ヶ月してその病人が亡くなったら、御心って何って思いません？言える、病気が癒されることが御心だったんじゃないのって。じゃあ亡くなったってどういうことなのって。どっかでね私たちはこうあってほしいっていうことと御心っていう言葉をごちゃ混ぜにしちゃう時がきっと私たちの中にはあるんだ。なんかねあんまりここでねああだこうだ言うてもしゃあないんですけれどもね、今福岡地方連合の責任を負ってもう7年目になるんですけどね、時々ね推しの強い牧師たちがね御心だって言いながら本当かって思う時も出てきたんですよ。それあんたが言いたいこと言ってね正当化してるだけじゃない、押し切ろうとしてるだけじゃないって思うようなことあるんですよ。これ別に牧師たち教育者たちだけではなくて教会の側からもね時々ね聞くことはあるんです。ある牧師がねその教会で10年ぐらい働いているんだけれども、教会の中で議論が起こった。その時に教会の人から言われたんだそうです。先生はよそから来たからはね教会のやり方わからんですもんねって。10年そこで働いててまだよそ者と言われるのかっていうことでびっくりしたっていう話を聞いたんですけどもね、 どっかね、さっきの御心もよそ者もそうだけれどもね、私の言いたいことをね、正当化しようとして相手のね、こう上位に立とうとする、マウント取ろうとするっていうことが私たちの中では本当に多いんだと思う。時にそれはね、神様すら自分の正当化の道具にしてしまう、そんなことがきっとあるんだと思う。でもイエス様はそんな私たちの弱さをちゃんとご存知の上で、今日律法学者に対しても警告するんですよ。あんたの願望と神の御心をごちゃ混ぜにしちゃいかんよ。そこをごちゃ混ぜにしてしまうとね、神様怒るよって。今朝このお話のタイトルを誰を信じ仰いでいるかとしました。私たちは誰を信じてるんですか？誰に従ってるんですか？神様でしょ？イエス様でしょ？自分の思いじゃないでしょ？私たちね、もう一回信仰の原点に帰っていく、たびたび帰っていくことは必要なんですよ。私たちは一体何を信じたのか、何を喜びとしたのか。それは私たち一人一人には欠点もありますよ、弱さもありますよ、いらんことしでかしますよ。だけどその私を神様は愛し祝福し伴い救い許してくださったじゃないか。ああ、この私もイエス様に伴われながら生きてていいんだ、生かされているんだ、そのことを喜んだから私たちはイエス様を信じたんだ、神様を信じたんだ。その原点、喜び感謝よりもどっかで私たちは自分たちを正当化しようとして神様を利用しようとしてしまうっていうのがきっと私たちのたびたび犯す過ちなんだ。イエス様はそんな私たちに対して、そこは注意せんといかんからねって告げてくれた。それがね、今朝の箇所なんだと私は思うんです。私たち一人一人は、ここから先ちょっと教会のことを考えてみたい。私たち一人一人はね、さっきも言ったように過ちを犯す、いらんことしでかしますよ。でもその私たちは教会に集っています。私ね、これは素晴らしいことだなと思うんです。一人一人は間違うでしょ。でも間違った時にね、ちょいちょいあんたおかしいばいって言ってね、お互いにちょっといさめること、軌道修正することができるのが信仰の仲間なんだと思う。多くの社会の中ではね、例えば会社なんかで言ったら完全上下関係があったりして、下の者が上の者に対してあだこうだ言いづらいみたいな状況いっぱいあるでしょ。教会はね、上下関係ないんです。特に私たちバプテスト教会は牧師とか主事ですら一緒、信仰者、一人の信仰者って言ってますからね。だから牧師がいらんことし始めたらね、ちょいちょいおかしい場合、あんた違う場合って言ってくれていいんですよ、言っていただいた方がいいんですよ。そうやって私たちはね、一緒に互いに軌道修正しながら、神様は何を願ってらっしゃるかな、一人の視点で見誤るならば、みんなで軌道修正しながらやっていこうって、そうやって一緒に生きていくのが教会だ。僕はね、私たちが教会に集わされているっていうことはね、本当にありがたいことなんだって思うんです。一緒に生きているっていうことがね、一人が過ちを犯した時にも、もう一回やり直させてくれる。私ね、教会に集えることを改めてみんなで感謝したいんだ、喜びたいんだ。今日ね、このお話の最後に、紀元4世紀教会の指導者でありましたアウグスティヌスっていう人物の言葉を2つ皆さんに紹介して終わりたいと思う。彼は当時の教会のものすごく著名な指導者です。でその彼が教会に関して2つ言った言葉がある。非常に両極端で、なんか笑っちゃうんですけどもね。アウグスティヌスは教会に関してこのような言葉を残しています。1つ目、教会の外には多くの羊がおり、教会の中には多くの狼がいる。 これはね、なかなかエッジの効いた話だなと思うんです。教会の中にはね、さまざまな狼がいるよ、時々ガブッと噛みついてくるようなことがあるよって、一方教会の外見てごらん、本当に羊がいっぱいいるからねって、非常にこう痛烈な皮肉だなと思うけれどもね、アウグスティヌスはもう一方でこう語っています。もし私が教会を信じていなかったら、私は福音を信じていないだろうって。もう一回言いますね。もし私が教会を信じていなかったら、私は福音を信じていないだろうって。私、この2つの言葉を見ながらね、アウグスティヌスは本当に教会のことをよく理解してたんだなって思うんですよ。クリスチャンもね、神様を信じている人もね、時に狼のようにいらんことをやらかします。ガブって噛みついて人を傷つけるようなこともしでかしますよ。けれどもね、それでもアウグスティヌスは教会を信じてるって言った。なぜか、一人一人の信仰者が時に問題を起こしたとしても、教会はそのことを含めて、そのことも受け止めて、それでもここに神が一体何を示してくださるか、神が私たちに何を求め、何を促し、何を後押ししてくださっているか、そのことを教会は体現していくんだからって。きっとね、アウグスティヌスは教会は全ての人の居場所なんだって伝えてくれるんですよ。欠点もあろう、いらんこともしでかそう、だけどもその人たちもみんな集まっておいで、ここは神を信じ礼拝する場所、私たちの過ちをもちゃんと丸ごと受け止めてもらった上で一緒にやり直していける場所、ここは全ての人の居場所であり、全ての人が安心して生きられる場所なんだ。今朝の物語において、イエス様は律法学者たちに対してチクッと結構強烈な指摘をしました。自分の願望、自分の都合で神を利用するのはダメよ、それはおかしいよって。だけどもイエス様が発したのは警告です。断罪ではない、警告なんだ。やり直しなさい、そんな意図も含めイエス様は律法学者たちに語りました。私たち、今朝の物語を読みながら私たちも注意をしていこう。神様の御心と自分たちの願望をごちゃ混ぜにしない。同時に私たちは教会において一緒に軌道修正しながらやってまいりましょう。さあ、今日から9月の礼拝です。この9月、引き続きご一緒にマルコ福音書を読んでいきたい、一緒にキリストの教会を目指したい、そう願っております。一言お祈りをして今朝の宣教を終わりといたします。お祈りします。天の父なる神様、今朝も礼拝に集わせてくださりありがとうございます。今朝はマルコ福音書3章ベルゼブル論争の箇所を読んでまいりました。人間は時に自分を権威づけ、相手の上位に立とう、マウントを取ろうとして人の誹謗中傷したり、またこき下ろしたりいたします。それは時に信仰者の中ですら起こります。イエス様はそんな私たちの弱さを知った上で注意を発してくださいました。自分の願望と神の御心をごちゃ混ぜにしちゃいけないよ、そう告げてくださいました。私たちはそのイエス様の指摘をいただきながら自分たちを振り返ります。もし自分たちが願望と神様の御心とごちゃ混ぜにして自分を正当化しようとしていたならば、私たち悔い改めます。どうぞあなたの御心にこそ従うものと、もう一度立ち直らせてください。またどうぞこの教会に集えていることを改めて深く感謝させてください。私たち一人一人は過ちを犯すけれども、教会に集うことで私たちは軌道修正されます。教会が多くの人の居場所となれるのは、どんな過ちあるものもあなたがおいでと招き受け入れてくださるからです。どうぞ私たち教会に集いながら互いにつながり合っていることを喜びとできますように、 どうぞ私たちの教会もキリストが頭である教会としてもう一度立ち上がらせてまた歩ませてください。今日共に御言葉を分かち合えたことを感謝し、救い主イエス様のお名前で祈ります。アーメン。